ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？日々健康に暮らすために楽しく学びませんか？この番組では私たちの生活の中に潜んでいる病気について専門の先生や、また地域の健康に関した取り組みなどを行っている方々に詳しいお話をお伺いしてまいります。
ハート健康相談室、今回は北乳暮らし科渡辺の渡辺和弘先生に義歯についてお話ししていただきます。渡辺先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では渡辺先生、自己紹介をお願いします。
はい、ただいまご紹介いただきました北乳暮らし科渡辺の、院長の渡辺和弘と申します。
北乳暮らし科渡辺の方針やコンセプトなどはありますか？
はい、まあ、お子様からお年寄りまで全ての年代に対して歯科医療を提供する、まあ、地域密着型の歯科医院を目指しています。
いわゆる町の歯医者さんといった感じでしょうか？
そうですね、それプラス私もそうですけども、専門医を持ってまして、あと大学からいろんな専門の先生に来てもらって、幅広く対応できるように揃えています。
皆さんが安心して訪ねることができる歯医者さんなんですね。
そう目指しています。
では渡辺先生、テーマの義歯についてなのですが、義歯とは一体何でしょうか？
はい、まあ、大きくこう言いますと、作り物の歯なんですけども、歯がなくなった時に行う治療、入れるものを指します。で、今回は取り外しの義歯についてお話したいと思っておりますので、まあ、いわゆるそれは入れ歯ですね。入れ歯についてお話したいと思っています。
入れ歯というと、やはりこう歯がなくなった部分につけるものだと思うのですが、歯がなくなってしまうとどのような影響があるのでしょうか？
はい、まあ、見た目ももちろん、前歯ですよね、もちろん見た目がすごく損なわれてしまいますし、あと奥歯でしたりするとやっぱり噛めなくなりますので、その栄養が取れなくなったりとか、そういうこともあります。で、また歯がなくなると両隣の歯がどんどん倒れてきたりとか、上の歯が伸びてきたりして、どんどんどんどん噛み合わせが崩れてきますので、そこで歯牙の連鎖喪失が起きてきます。また顎関節ね、顎の関節とか、あとはこう噛み合わせが狂ってくると全身への影響が出てくると言われてますし、また奥歯で噛めないことによって、認知症や、まあ、嚥下障害の影響が出てくると最近言われてきています。
歯がなくなると周りの歯にも影響を及ぼし、さらには全身にも良くない弊害があるのですね。
そうですね。
では渡辺先生、歯がなくなってしまった時にはどのように治療をしていけばよいのでしょうか？
はい、まず歯がなくなることですけども、先ほど出ました虫歯とか歯周病ってのありますが、最近外傷といいまして、ぶつけ外的な力でぶつけたりすることもありますけども、いわゆる高齢の方、硬いものが大好きな、嗜好されている方がいらっしゃって、もうその限度を超える硬いもので根っこが折れてしまう、歯が折れてしまう、そういうケースで歯を失ってしまうというケースが出てきます。
硬いものを食べるのは体にいいと言われますが、硬すぎるものは良くないんですね。
そうですね、あと年齢もあると思います。やっぱ神経抜いた歯っていうのはやっぱ弱かったりとか、あと歯を支える骨が弱かったりするとやっぱり折れやすかったりしていきます。
自分の歯に合った硬さのものを食べるのが良いのですね。
そうですね。で、まあ、抜いてしまった後の話ですね。抜いてしまった後、歯茎が良くなるにやっぱり時間がかかります。傷ができますのでね、大抵、まあ、1ヶ月から2ヶ月ぐらい、歯茎が治る時間が必要です。
抜けてから1、2ヶ月後に治療を始めるのがいいということですか？
そうですね、あの急いで型を取ってもですね、歯茎の形がどんどん変わりますので、せっかく出来上がった義歯が全くこう感染の時に合わない状態になってしまうので、まあ急ごう回りじゃないですけども、歯茎をしっかり直してから型取りするのがベストだと思います。
その 1,2 ヶ月の間にはどのようなことに気をつけて過ごすと良いのでしょうか？
うん、そうですね、その周りの歯であるとか、その傷口もそうですけども、やっぱ消毒、清潔に保つことが一番だと思います。
義歯にはどのような種類のものがあるんですか？
はい、先ほども言いましたように、あの固定性のもの、いわゆるあのブリッジと言われ、両隣の歯を削ったりとか、そういう固定性のものとか、最近はあの骨にこうチタンの作りをね、あの入れたりするインプラントなんてのもありますけども、いわゆるあの入れ歯って取り外しの着脱式の入れ歯というものがあります。それは各々利点や欠点があると思っています。両隣の歯のその状態とか、あとは年齢であるとか、あの、まあ、そうですね、そのパーソナリティに関していろいろあると思います。
自分に合った義歯を選ぶのが良いのですね。
そうですね、まあ、あのかかりつけの先生からいろんなチョイスがあると思いますので、よくお話し合いをして、そこであの決定してもらえばいいかと思います。
何もしない方がいい場合というのはあるのですか？
そうですね、まあ、稀にあるとは思いますけども、例えばあの一番奥の歯の一本だけがなくなってしまったと、そういう場合には逆に何かを入れることに違和感だけしかありませんので、僕は入れない方が多いですね。
その辺はかかりつけの歯科医師さんとよく相談をしてということですね。
そうですね。
では実際に入れ歯を入れていく際にはどのようなことに気をつけたらよいのでしょうか？
はい、入れ歯を全く初めての方というのはやっぱり馴染むのに時間がかかります。少しでもまあちっちゃい入れ歯が入ってて、ちょっと今度は大型になってくるとか、段階を経てれば馴染む時間は短くなれるのも本当早いと思うんですけども、全く初めてだとやはり時間がかかります。で、そのためにはあの、はいできました、はい入れました、じゃあどうぞ食べてくださいっていう、すぐに 100% は無理なので、やっぱ3回から5回あの噛み合わせの調整から、歯茎に当たるところの調整から、いろいろ調整が必要だと思います。
実際に使ってみての調整が必要になってくるわけですね。
そうですね、噛む力がかかるとやっぱり歯茎の方にこうちょうど何つうかな、馴染んでいくとか食い込んできますので、そこで追っかけて調整してくる必要があると思います。
いわゆるこう歯茎にぴったりフィットするようなイメージなのでしょうか？
はい、まあ、あのいわゆる乗っかってるだけなので、普通に噛まないでいた時にはふわっと乗っかって、で噛む力がかかるとぐっとその粘膜にフィットする感じですね。
調整する際にはつける側の方はどのようなことに気をつけたらよいですか？
調整の際には別に気をつけることはないです先生に任せてもらえればいいかと思います。
使ってみての感想を素直に伝えた方が良いということですね。
それはもちろんですね、あの昨日どうでしたとか、数日前どうで、数日間どうでしたとか、ここがこうですかとか、そういう質問もされあのすることもありますし、あの患者さんご自身からここがこうですと素直に言っていただければ対応できると思います。
緊張せず我慢せず伝えてほしいということですね。
はい、
では実際に入れ歯をつけ始めてからはどのようなことに気をつけたらよいでしょうか？
はい、いわゆる先ほども言いましたように粘膜に乗っかっているだけなので、その粘膜の変化とともに噛み合わせのズレが多少出てくる場合があります。またあの歯茎も どんどんやっぱり変化しますので、私の院ではやっぱり年に数回の定期的な検診というか調整をの薬を入れていただいてます。で年齢が加齢ですね、はい、歯茎が痩せていくことがあるんですよ。その場合には粘膜のところの調整とか、いわゆる裏打ちをしてそのピンクの部分を出してフィットさせるっていう治療もあります。
作り直すような場合もあるんですか？
ケースによってはあります。でもこう使い慣れてるのが一番なので、それをこう修正したりしていくのが、まあ、一番私としては一番ベストだと思いますが、たまにやっぱり作り直さなきゃいけない場合もあります。
歯茎の方も入れ歯の方もお互いにフィットしていく、合わせていくような感じなんですか？
そうです、まあ、粘膜はまあフィットっていうか、まあ、変わってきますので、それに合わせていくっていう感じでしょうかね。
それは入れ歯をしている方としていない方ではやはりこう粘膜の変化は変わってくるんですか？
歯がないけども入れてる人と入れてない人ってことですね。そうですね。それは歯茎に力がかからないのであんまりこう痩せたりすることもないと思いますけども、ただ逆に肺葉って言いまして、こう力がかからないことによってどんどん痩せるってこともあるんですね。だからそれはまあその度合いによってちょっと違うと思います。
個人個人の体質や食べ方などにもよるんですね。
はい、はい、
入れ歯はどのように手入れをしたら良いのですか？
はい、毎食後ですね、必ず外していただいて、ご自分の歯をまずしっかり磨いてください。その部分入れ歯だと引っ掛ける金属の、ね、引っ掛けのところにどうしても汚れがたまりますので、そこをよく磨かないとその歯がまた引っ掛けた歯がまたダメになってきますので、まずはご自分の歯、その後義歯の方の、いわゆる歯がついている表の方、あと歯がついてないピンクの部分の裏の方、あと先ほど言った金具のところ、すべてをよくブラシでそう清掃してもらいたいんです。
入れ歯をしたまま歯を磨くということは可能なのですか？
可能です。可能ですが、先ほど言ったように引っ掛けのところは絶対磨けないし、また裏側は磨けません。ですので外して磨いてください。
それぞれ丁寧に磨くことが必要なんですね。
そうですね。よくテレビで宣伝されてますけども、はい、洗浄剤ありますね。でポンと入れるとわーっと泡が出て、はい、さも綺麗になるような映像ですけども、あれは全く嘘です。僕はよく患者さんに説明するのは、目に見える汚れはブラシでしっかり取ってください。で洗浄剤は目に見えないバイ菌をやっつけるやつですので、だから洗わないでポンは絶対ダメです。
基本はやはり歯磨きなのですね。
そうですね、ブラシが一番です。ブラシをしっかり当ててください。
入れ歯用のブラシというものがあるのでしょうか？
はい、義歯用の入れ歯用のブラシって、まあ、薬局ドラッグストアもよく売っています。でとってもちょっと大きくなってまして、お年寄りが持ちやすいような状況になってます。で入れ歯のピンクの部分だとか歯の部分を磨く方と、あと金属のところのちょっと細かいところを磨くような、毛の種類がちょっと硬さとか変わってまして、非常に磨きやすいものが出ています。
自分の歯用の歯ブラシと入れ歯用の歯ブラシを使い分けるといいということですね。
そうですね。
入れ歯に対してはこう歯磨き粉などは使えるのですか？
はい、歯磨き粉はぜひ使ってほしいです。ただですね、ご自分の歯に使うような歯の歯磨き粉はいわゆる研磨剤というものが入っているものがあります。まあ、入ってないものもあるんですけども、入っているものだと、それで入れ歯を磨いてしまうと、要は研磨剤で表面がこう削れてしまうんですよ、顕微鏡的に見ると。はい、でそこにバイ菌が入ったり色素が入ったりしてだいぶ汚れますので、ぜひ研磨剤の入ってない歯磨き粉を使ってもらいたいと思っています。
入れ歯用の歯磨き粉はあるのですか？
あります。ちゃんとそれは販売されてます。
適切な道具を使って磨くのが大事なんですね。
そうですね。
夜寝る際にはどのように保存したらよいですか？
はい、夜はきれいに洗ったものをケース、専用のケースにですね入れて、でそこで乾燥しない水の中、先ほど洗浄剤を入れて一晩水の中に入れておくのが一番だと思います。まあケースによってはきれいに洗ったものを口の中に入れて寝なきゃいけないケースもあるんですが、それはかかりつけの先生とよく相談されてください。
漫画やドラマなどではコップに水をためてその中に入れているようなイメージがあるのですが、こういうのはいかがでしょうか？
見えない方がいいじゃないですかね。蓋がちゃんとついてるケース、まあ、一番使いやすいものを用意されたらいいかと思います。
適切に保管するということですね。
そうですね。
では入れ歯を実際使う際に、入れ歯と歯茎の間に安定剤のようなものを入れるイメージがあるのですが、こちらはどのようなものでしょうか？
はい、これもよくテレビで宣伝されてます。食べ物カスが入らないとか痛くないとかっていう、外れにくいとかっていう宣伝ですけども、使い方によっては非常にいいものなんですけども、ぴったり合ってるものにあれを使うと逆効果だったりすることがあります。合わないところ隙間があって応急的に使うのにはいいんですけども、あれを永続的に使うのは、まあ、良くないと学会でも話が出てます。
本来は使わなくても良いということですか？
本来はですね、 ただケースによっては例えばですね高齢の方で口腔乾燥症唾液が出にくい方で唾液が出ないとどうしても義歯が擦れてしまうの であとくっつかないとか、唾液っていうのは義歯をくっつける役目があるんですけどもそれがないとどうしてもやっぱ外れやすかったりするのでそれをちょっと応用することによってくっつきが良かったりとかそういう使い方いい使い方ももちろんあります。
使った方がいいパターンもあるということですね。
そうですね。
その辺はやはりかかりつけの歯医者さんとよく相談してということですか。
そうですね。あと、まあ、いろんなパターン の安定剤が出てますのでそれも自分で判断せずに先生に相談してみてください。
応急処置的な使い方もできるのでしょうか。
そうですね、できると思います。
理想はやはり歯医者さんに行ってしっかり合うように調整するということですね。
はい、もちろんそうですね。
ではその他入れ歯について何かお話ししていただけることはありますか。
はい、よく施設なんかでに訪問させていただくとやっぱりもう義歯入れないで食べてたりとかあとは、まあ、例えば何個も作ってちょっとダメだったとか合わなかったとかでこう諦めて義歯入れないで食べてどんどんどんどん先ほど言ったレンさんの歯がどんどんなくなっていくパターンが多いのでまあ諦めずにしっかりしたものを作っていただければと思いますけど、ね、
しっかり食べられると心も楽しくなりますね。
そうですね、外に外食に行ったりとか皆さんで笑いながら笑顔でね話していくとやっぱりそういう夏が生きがいっていうかやっぱり食べることが一番最後は皆さんおっしゃるので一番だとおっしゃるので口の中をきちっとその歯が不幸にして歯がなくなってもきちっとした義歯を作って食べられるようにして笑顔で過ごしていただきたいと思います。
体の健康だけでなく心の健康にも影響するんですね。
そうですね、あとまず最近本当に認知症にも影響があると言われてますので、はい、
諦めずに義歯に挑戦するということが大事なのでしょうか。
はい、相談してみてください。
では入れ歯にならないためにはどうしたらいいですか。
はい、今日はたまたまね義歯のテーマですけども義歯にならないのが本当に一番ですね。一生自分の歯でいられるように8020運動っていうの昔ありましたが80歳で20本の自分の歯を残そうと。本当に歯周病の治療も進歩してますし虫歯の治療ももちろん進歩して、あと予防に関しても少し進歩してるので都内だと80歳の半数の方が確か20本以上は歯があるという、もう東京都内はそういうことになっているらしいです。地方はどうかちょっと分かりませんけども、そうならないのが一番なのでやっぱり予防ですよね。で予防というのは自分のセルフケアも、まあ、自分自身でやるセルフケアも一番大事ですけどもそのかかりつけ医を歯科医を持ってですね半年に1回、まあ、3ヶ月に1回とか半年に1回ぐらいをメドにやっぱチェックしてもらう。やっぱり自分だとどうしてもやっぱり届きにくいところがあったりとかやっぱり見落としてしまうことがあるのでプロの目から見てもらってチェックしてもらうことが大事だと思います。
入れ歯になってもならなくてもしっかり定期的なチェックを受けることが大事なんですね。
はい、大事だと思います。
渡辺先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では渡辺先生からのリクエスト曲、この曲を選んだ理由を教えてください。
はい、リクエスト曲を何かというふうに言われたのですごく非常に考えましたけれども、まあ、単純に30年ぐらい前の歌ですかね、酔っ払カラオケで歌いました千葉にいたんですけども酔っ払歌いましたんでそれを懐かしみながら思い出してリクエストさせていただきました。
大好きな曲なんですね。
はい、
では曲振りをお願いします。
はい、それでは聴いてください。山根康弘さんの Get Along Together です。
こんな僕では歩けない。 君を愛している深夜の君の電話、寂しい声を聞けば二人遠く離れている、距離がやけに悔しかった、もう二度と離さない君の瞳、僕は君をずっと守ってゆく、同じ時間の中同じ道を歩き、思い出刻み込んで、今君に誓うよ、僕を信じていて、その瞳をそらさないで、その笑顔を忘れないで、いいことばかりじゃないけど、涙はもういらない、だってこれからいつも君は一人じゃないのだから、冷たい雨の中傘もささずに二人海まで歩いたあの頃、これからもずっとそばにいて愛を送りたいから、Can I get along
together. では渡辺先生、最後にこの番組を聞いているリスナーの皆さんへ一言お願いします。
はい、歯に関して いろんな先生がすごくためになることをお話ししていただいてます。でそれぞれすごく重要なお話ですので、皆さん気に留めていただいて、で分からないことがあればまたかかりつけの先生に、こんなこと言ってたんだけどどんげらねというふうに聞いていただければ幸いです。
歯と健康相談室、今回は北乳暮らし科渡辺和弘先生に義歯についてお話ししていただきました。渡辺先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
歯と健康相談室、この番組は三条市高野一丁目 三条総合庁舎そば道屋一丁か、三条市東浦館馬場内科医院、以上の提供でお送りしました。
今お前をこの腕に抱きたくて、 Oh, 切ないよ。 会いたい時がどれほど辛いかと問いかけてた。一人きりの夜ならば今すぐに、oh, 会いに行くよ。遠ざかる二人の距離を追いかけて慰めてた。諦めるよりも信じることにかけてみる。想いを抱きしめていたい。こんなに Every day Every night 勇気づけてくれた。Every night 話したくはない。恋するほどに溶けてくため息が、oh, またひとつ、いつも強がるばかりの涙さえこぼれそうさ。溢れる想いを今さら投げかけてみるよ。全てが変わらないように、こんなに Every day Every night 愛して